朝日新聞ポッドキャスト。
高橋香原のおやもやということでね、今回もよろしくお願いいたします。高橋さん、お元気ですか？
元気です、はい。
うん、ね、仕事も忙しいでしょ？
仕事も、あ、今あの2月、ごめんなさい、3月なんですけど、
収録時のね、
はい、国会が始まって、うん、ちょっとわちゃわちゃしてきました。
なるほど、はい。というね、そのお忙しい高橋さんもね、迎えつつやっていこうと思いますけれども、今回はですね、夫婦の働き方の問題というのもある種ちょっと原点的な話なんですけれども、いろいろ来てますので、まあ、あの紹介できるところまでやっていこうと思いますが、1通目、40代女性、イームさんからですね。いつもいろんなことを考えさせられるモヤモヤ会のファンです。ありがとうございます。私の家事に関するモヤモヤを聞いていただきたく投稿します。うちは40代の共働き、子供なしの夫婦です。夫は毎日出社、私は在宅メインで、どちらもフルタイム勤務です。私の感じるモヤモヤは、在宅の私の方が家事をする頻度が多い気がするという問題です。確かに私はほぼ自宅にいるので、洗濯も食器洗いもできなくはないのですが、私だって仕事をしているのにという気持ちが拭えません。夫もそれは理解しており、週末の皿洗いはほとんど全て夫がやっています。うん、ただ、平日と週末では回数が全然違うし、まあ、5対2ですからね。というモヤモヤも残ります。そして一番のモヤモヤは、もしこれが逆の立場だったら、きっと私も在宅してるんだから家事やっておいてくれてもいいじゃんという気持ちを夫に抱くだろうと思う点です。うん。とりあえず食洗機と全自動洗濯機が欲しいですが、うん、買ってくださいね。夫はそこまでの必要性を感じていないようなのにもモヤモヤしています。あ、そうなんですか。うん。在宅出社の夫婦の家事分担について他の方のご意見をお聞かせいただければ幸いですと。ねえ。どうですか、川原さん、これ。
いやあ、私、在宅が多い派なのですごいわかりますね。
ああ、そう。
特に朝ですね、朝。朝の、朝のですね。いや、朝、夫が子供たちを連れて早く出るんですよ。で、私はその後在宅なので、家にいるんですけど、はい、うん、朝の食器はですね、残ってるんですよね。
ああ、
うん。で、うちの場合、食洗機があるので、まあ、洗わなくてもいいはいいんですけど、
設置しなきゃいけないよね。
食洗機に入れるまでやってほしいなっていうところは正直なところなんですが、ね、はいはい、でもこの方も、ちょっとね、おっしゃってるように、多分自分がその在宅してる、あの、自分が出てて、夫が在宅してたらやってもらいたいだろうなっていう気持ち。
うん。
逆を返せば私もそうなので、一応まだ言ってないです、夫には。
そうなんだ。
うん、一応ね。一応言ってないけど、これを
言うか。もう言っちゃったじゃないですか。
いやいや、これ聞いてない、聞いてない。あの、言うか言わないかって結構一つのポイントかなと思って、まだそこは言ってないです。もう少しモヤモヤというか、怒りが溜まったら言おうかな。
あ、そう、はい。でもなんかさ、怒りが溜まった時に言うのってさ、爆発する時だからあんま良くなくない？なんかもうちょっとこうさ、小出しにしてた方がいいんじゃない？ま
あでも、だから自分としてもやっぱり在宅で、あの、家にいる時間が長いし、そこまでカツカツじゃないからっていうのは一つ言う。あの、ね、自分の中での線引きとしては。
まあでも、モヤモヤは募りますねっていう。
でもそうですね。募るけど、私も遠慮なく自分が出社の時は置いてこうって思ってるので、そこが一つ、
ね。なるほどね。はい、うん、うん。でも、均等な割合ではない。この方は5対2だもんね。
まあ私も全然在宅が多いので。
あ、じゃあ、中原さんの方が、やってる仕事の割合は多いなと。
うん。
家事の割合はね。ま、
でも、あれですよね。週末やってくれてるっていうところをどう見るかですよね。まあ平日も、うん、正直ね、あの、洗濯とかは、あの、ポチって押すだけですけど、うん、夫がやったりしますし、その辺、私も大きなことを言えないっていう。あ、でも、あの、一つ言えるのは、食洗機はあった方がいいと思います。
うん、ああ、全然違う。
はい。
なるほどね。はい、どうですか、高橋さんは。
いや、これ待ってましたね。
待ってました。何何何何何。
いや、あの、自分のターンを待ってたんですけど、
ね。
これやっぱこう、あの、私も、うん、いや、今は外出ずっぱりなんですけど、うん、あの、まあ、コロナ禍とか含めて、結構在宅メインだった。で、妻は在宅がしづらい仕事なので、基本的に私が在宅だったんですよ。で、もやもやしてました。
してた。
で、やっぱそれは、その家事をする頻度が多いっていうのと、うん、あと、いわゆる名もなき家事をする頻度が多いってことだと思うんですよね。
名もなき家事とは？
あの、名前のついてない家事。うん、で、例えば、あの、なんでしょう、ゴミ袋をこう変えるとか、 あの、ペットボトルの、こう、なんか、一個使い終わったら新しいの入れとくとか、かそれ自体は非常にさまつなんだけれども、塵も積もると結構すごいよみたいなのがあるわけじゃないですか。ね、で、やっぱり家の中がこううまく回ってるというか、ストレスがないのは、この名もなき家事をうまくこなせてるからだなって自分でもすごい思ったわけです。
大事だよね。
冷蔵庫の中は常に切れないとか、ティッシュとかトイレットペーパーの在庫がちゃんとあるとか、まあ、洗濯もそれなりに綺麗にしてるとか、散らかってないとか、その、本当にさまつなことの積み重ねで、なんかこう生活に血が通うというか、
それを在宅。ごちゃごちゃしてるとかさ、イライラするもんね。
メインの人がやるわけじゃないですか。
そうなるね。
だけど、それって伝わりにくいんですよね。
わかる。
やっぱだからそこの、その、単純に大きな皿洗いもそうだし、買い物自体もそうなんだけども、そのセットでこう全部、ついてくるんだけど、その伝わりにくいのが、なんかすごい、もやもやしてました。言いたかったのはそれです。
ああ。で、もやもやしてるわけなんだけれども、それと、お連れ合いとこうなんかね、相談したりはしないの？
あ、だから、それは言いました、まさに。
なんて言ったの？
この家に、こう、見えないかもしれないけれども、いつでもなぜかトイレットペーパー、急に増えてるよねと。ティッシュペーパー、あと1個だった、あと1個だったよね、もう5つあるよねと。
なるほど。
まさに Y の世界ですよ。
なるほど。
って言って伝えてました。そう。いや、でも自分からそこはなんていうか、こう、面白おかしくもう伝えることで、不満にしないように。
う
ん、で、ペットボトルも急にこんな入った、さっきなかったのに、みたいな、うん、あの、小賢しい芝居をして、自分の中で
面白いな。
あの留意を下げるというか、でも相手にもうまく伝わるように。
なるほどね。
そこはすごい汲み取ってくれました。
あ、そうなんだ、
はい。
理解してくれた。
理解してくれ。
理解はしてくれたけれども、代わって妻さんがやるってわけではない。
まあそうですね。でもやっぱり自分の方が時間が使いやすいというか、例えば家にいたら。ね、それこそ僕、河原さんとはウニとかで、うん、ウィズニュースとかで職場は ね、一緒だったんですけど、うん、まあ、会議はイヤホンで聞きながら買い物するとか、
あるよね、
できるじゃないですか。
できるできる。
やっぱそういうこう、ながらもしやすいっていうので、うまく使いやすかったから、まあ、結果的には自分がやった方がうまく回るのはうまく回りました。
あ、それもあるよね。結局、自分がやると一番うまくできるっていうところではね。だけどやっぱりさ、なんかこう感謝もなくね、ずっとこう、その当たり前でしょみたいな顔されるとイラつくよね。
そう。
人間ではそういうもんだよね。
いやもう、トイレットペーパーは生えてこないよと。
生えないね。どんなこうね、苗木を買ってきてもトイレットペーパー生えてこないね。
そうなんですよ。
これはでも、今、高橋さんの話聞いてて、あ、いいなと思ったのが、あれ？トイレットペーパーが増えてるぞみたいなさ、小芝居。
ユーモアをね、交えて。
だしさ、やっぱ承認されたいじゃん。あのさ、家事をしたくないんじゃないんだよ。なんか家事をしてくれたっていうことに対するさ、あの承認が少ないと思うんだよね。で、そもそもさ、俺よく妻に言われるんだけど、まあ、あなた確かにね、家事もやってくれるけれども、あなたの仕事はいいじゃないと、ね、誰かが評価してくれるし、少なくとも給料という形でその評価が出てくるわけじゃない。家事はないよっていうさ。確かにね、うちの妻がさ、どんだけあの時間外労働をしたってさ、まあ、時間外労働が、まあ、概念としてないけど、深夜に働いたってな、何にもさ、あの、跳ね返りはないわけだよね。それを多分、だからみんなこう感じてんだろうね。ということは、もう自分でやっていくしかないかもしれないよね。その、高橋くんのさ、小芝居ってのはまさに自分でさ、あの、なんか評価を上げてるみたいなところあるじゃない？
いいですよ、小芝居。おすすめですか？
俺ね、小芝居大事だと思ってんの。小芝居。河原さん、小芝居しない？
私はしないですね。
しろよ。
夫はする、夫はする。
え、何？夫さんの小芝居、どんな小芝居？
わかんない。パッと言われると分かんないですけど、でもなんか、小芝居というか、ユーモアを交えて、多分、イライラというか、ちょっともやってんだろうけど、それを、高橋さんのさっきみたいな表現とかで言ってくる。あと、あれ、あの、麦茶、うち麦茶を作るんですよ、麦茶パック。
はいはい、作るよね。
そう。で、昔々の、なんかサラリーマン川柳で、その、ちょっと、こう、本当に、あの、見えない、なんだっけ、名前のない家事じゃないですけど、
はいはい、
こう、ちょっとだけ、あと一人分あるかないかぐらい残して、冷蔵庫に戻す。でも作らないみたいなのを、あるんですよ。で、それ、はいはい、なんかこれサラリーマン川柳のやつだよね、みたいなので、 構言われることとかはあります。
うん、で戻したのは川原さん。
あ、そうそうそう、私が戻すから。なんか作るのめんどくさくて。でもあと一人分あるからいいじゃんと思って。
はいはい。本来であればそこはコップ一杯分もう残ったものを全部入れちゃって、まあその分は冷蔵庫に別に入れるなりして、新しい麦茶を作ると。そう。いうのがその最後の人の役目じゃござんせんかっていうことを、
そうです。
あなたの夫さんはうまい具合にこう冗談めかして言うわけだ。
そう。
そうするとじゃあ向こうさんには向こうさんの不満もあると、こういうことだね。
うん、でもそう、まあ言われたらやりますって感じですかね。まあ私も言われなかったらまあしょうがないいっかって思っちゃうじゃないですか。うん、人間って。
確かに確かに。であとさ、家事もさ、いや私もさ最前から言ってるけれども食器洗いとか全然するんだけど。どうしてもしたくない時ってあるんだよね。なんか、気分なんだよ、そんなの。でさ、分かってんの、流しに、もう、皿が積み上がってんのは。で、やりたくないんだもん。で、それはしょうがないじゃない。
しょうがない。
で、それはお互いあるんだろうと思うんだよね。うん、特にさ、やっぱさ、仕事帰ってきて疲れてる時とかってな、これはあるよね。まあ、お互いあるんだろうからね。まあ、そういうとこはなんかそれこそね、率先してこうね、元気な方がやっておいて、で、後からさ、3倍ぐらいにして返してもらえばいいっていう、そういう考えでもいいんじゃないか。
そういう場合ってどうしたらいいですかね、その、
うん、
あ、お互い、共働きとか、まあ、その、専業でも、どっちかがすごい疲れてる時ってあるじゃないですか。
あるよね。
でも分担してると、ある程度チームプレーが出来上がってて、結構お互いがこうベストパフォーマンスで回すからうまく最後までいけるみたいなところで、
うんうん、
例えば僕がこう体調が悪いとか疲れてるとかで、ちょっとソファーであーってなってると、全部進行が遅れるじゃないですか。うん、だからそういう時って迷惑かけるし逆もしかりで、
どう？あるよね。負の我慢比べね。
そう。
私も疲れてるんだけど、ね。いや、俺の方が疲れてるみたいなさ。
っていうふうに、ね、っていうふうになるし、で、そうなると、なんか相手の仕事を、なんていうかこう、はいはい、奪うように取るっていうか、
あ、
やっとくよみたいな、なんていうかこう、優しい声がけで、じゃあ、例えば皿洗っとくよみたいな、休んでてとか、そんな感じじゃないですね。
洗っ
とくやっとくみたいな。
もうじゃあ俺がやるわ。
みたいな、ね、ちょっとこう、ね、苛立ちを隠せないし、なんていうかこう、プレイヤーになってしまうなっていう自分でも反省があるんですけど、
そ
ういう
時でもそれね、
どうしたらいいですか。
いや、反省しても直せないよね。え、カラさん分かる、それ。
うーん、分かるかな。
あんまりそういうのない。
うーん、分かんない。だって私は多分やらない方だと思います。言われるんだと、そういうのを言われてるんだと思うんですけど、
うん、
多分鈍感でそこも聞いてないんだと思う。疲れてる時とか
鈍感力でそこはね
大事。
うん、でも話戻すと、この方のご相談としては、その在宅の方が家事負担が増えるっていうのはどんなもんかっていう話だよね。これでもさ、まあ、自分もコロナ禍の時とかは在宅の仕事をやってたこともあるんだけど、あんな結構さ、その合間の食器洗いだったり洗濯物の取り込みみたいなのが、まあまあいい気分転換になってる部分もなくはないんだよね。うん、でそこってだ結局全部気分の問題じゃない。疲れてる時にやらされるのは嫌だとかさ、あとさ指示されてやらされるの俺一番嫌いなんだよね。
うんうん、
だそれだったらもう自分で先にやっちゃおうとかっていうぐらいに嫌なんだけど、全部気分じゃん。
うん、
その体力とかって、まあ、そこまでそこまでね使う家事ばっかりじゃないからね。そうするとこうお互いにやっぱりとりわけ夫婦とかだとこう気持ちよく過ごせるためにはどうしたらいいのかって言ったら、やっぱ会話しかないだろうなと思うけどね。俺はこれが嫌なんだと、俺はやっぱ伝えない、特に男性がね伝えない場合が多いと思うの。まあこれも場合によるきりだろうけど、うん、
不機嫌になったり無言になったり、
そう、ね、説明しないの、うん、で俺はそれは妻に指摘されて、やっぱなるべくこうなぜ今むっつりしてるのかは言うようにしてるの、
うんうん、
でむっつりしてるときってさ、それを説明したくないじゃん。
うん、
ね。だけどやっぱりしなきゃダメだな
っていう。だむっつりする前に、うん、いや、私も多分同じ傾向があって、
うん、
それを自覚してるからこそなんですけど、やっぱむっつりする前に小芝居を打つべきなんですよ。
ああ、うまいね。
だから本当にここまで行くとなってくるなっていうときに、やっぱその小芝居を打って伝えないと、もうまさにこう黙って仕事を取るみたいなことになっちゃう。
はいはいはい、はい。
で、また負のこう、スパイラルになっちゃうから、ね、やっぱ負のスパイラルに陥らないためには、やっぱこうなんかポジティブに伝えてくる方がいいかなと思いますよね。
うん。伝え方大事ですよね。
いやー、それあるよね。
うん。
どうでしょう。
どう、 家事ってスタートした人が全部終えろって思っちゃうんですけど、それも伝え方次第でって。
どういうこと？どういうこと？
いや、この間ですね、うん、夫が寝る前に、うん、おしゃれギャラをポチッと回してくれました。
あるよね。
はい。うん、で、そのまま、子供たちと一緒に寝落ちしてしまったわけですよ。
で、私。時間かかるからね、おしゃれ着洗い、ね。
まあでも40分ぐらい、うん。おしゃれ着だって乾燥機かけられないから。
そうね。
で、私はそれ気づいてしまったわけです。あ、終わったぞって。
うん、
え、これどうするつもりだったんだろう、この人はって。
終わったと思
っちゃったんですよ、
うん。
で、ここで、で、それが幸い、私のものが入ってなかった。
あ、
全部夫のだ。うん。これは幸い。だから
これは運命の分かれ目だよ。
って思うじゃないですか。どうしますか？
早い、干してあげるよ。
いや、そこだから人間としてですよね。人間として、うん、ここで干さないのは自分は人間ではない、人としてどうなんだって思ったから私も干したんですけど、うん、やっぱり翌日、ちょっとどうするつもりだったのあれって。
はいはい。
言っちゃった。チクッ
と。いや、それもいいじゃない。
いいですか。
それ今、多分ベストの回答じゃないの。
まず。
干してあげた上で、お前どういうこっちゃいっていうふうに言う。高橋さんどうですか？
でもやっぱなんかそこで、
うん、
いや、まさに同じトーン同じ言い方で伝えたならば、やっぱ負のスパイラル入ってきますよね。入りましたよ ね、
なるほどね。
っていうリスクはあるかなと思いまして
、うん。でも、そこで、あって思ったんだよね、みたいな、朝起きて。
うんうん、
でも、これで干してなかったら、多分、こう、人としてどうなんだろうって思ったよって。
それも言ったんだ。
言われたんです
か？言われたんだ。
そうだよね。だから私も、だから私も人としてどうなんだろうって思ったから、
悪いキャッチボール
ね。だから、でも、いや、それは、なっちゃんが人としてどうなんだろうっていうふうに、ね、ここは人としてが試されるよね、みたいな。
それ俺も言われたらブチ切れてる。
いやいや、でもそこを、ちょっとまあ、ユーモアみたいなキャッチボールになったわけです
。
うちはね。
あ、
そう。
言い方なんだ。
そうだよね。でも私も、うん、そうだよ。だから人としてどうなんだろうって思ったから干したんだよって、ちゃんと嫌味っぽくちょっと言ったんですけど。
なるほどね。
そう。そこはいいボール回しですね。
そうね。
すごいですね。
受けてキャッチャーが良かったんじゃないかと。
そうかもしれない。
けどやっぱりそういうその家事の始まりってすごい、私すごい気にしちゃうんですよね、なんか。
どういうこと？
いや、だからそういう洗濯機回したなら、その人がちゃんと干すとか乾燥機まで計画してやるよとか、あと、今日もそうなんですけど、天気がいい日、朝干して出ました。うん、夫が干してくれました。うん、じゃあ帰った時に、会ったら、あ、めんどくさいなって、私思っちゃうから。
うん
うん、これ、夫が帰ってきた時まで残しておいていいかなとか思っちゃうんですよね。
いやいやいやいや、それは取り込めばよくない。
まあ
タイミングにもよるけど、だってそこは夫がまあ朝やったわけでしょ。
そうそうそう。
だったらまあ取り込みは私がやるかっていうさ、そのなんかね、バランスっていうの。
バランス、それはバランスですか。
逆に言えばでも多分川原さんは、その自分がやった時は、やらなきゃっていう意識があるわけなんです
よ。そうなんですよ。そうなんですよ。だから。
そうなん
ですよ。多分ね、そういう仕事の仕方だと思うんです、川原さん。
そう。だから最後まで自分がやんなきゃいけないなって思うからこそ、人にそれを求めてしまうっていう、これは、じゃあでも改めた方がいいんだなってちょっと思いました、今日。はい、
ねえねえ、生きづらくない。
あ、同じクラスの岸上だ。え、なんかニヤついてんだけど。
きたきたきたきたきた、2週間に一度届く朝ポケお便りだ。今日のコラムは弓永理香さんね。はいはいはいはいはいはいはいはい。
ポッドキャストに出演するようになって気づいたことがあります。それは話し出す前になんかと言ってしまう癖です。編集しながら、うわ、また言ってる、削りたいと頭を抱えています。
はいはいはいはいはい、わかる。俺も絶対口癖あるよな。うん、何でもランキングは奥山翔二郎さんか。はいはいはいはいはい。
コーヒーと同じぐらい客層が味わい深いルノワールのベスト3をご紹介します。
そんなんでランキングできんの？っていうか俺的にはコーヒーはボスかワンダだな。いや、うん、コメダのあのたっぷりアイスコーヒーとミニシノ
ワ。岸上、なんか嬉しそうだね。いいことあった？
お便りが届いた。
は？お便り？
朝ポケお便りは概要欄を開いてリンクから登録すると届くよ。
え、じゃあちなみに、はい、はい、質問。ご飯作る時あるじゃん、うん、ご飯作るのと食器を洗うのは別でいい？
別でいいです。
ご飯作った人が最後まで片付けるっていうような考え方もあるし、実際さ、飯作ってる間にさ、食器なんてどんどん洗ってくじゃん。え、洗わない？洗わなかったら流し大変なことになるじゃん。
だって、洗っとかないと。食洗機にそう入れる。
食洗機に入れてる。
うんうん、あ、でもそれって言ったら、お米を炊いた後、どうするか問題はあります。
うん、
私がお米炊いて、
うん、
で、その後でちゃんと最後まで、こう、冷凍庫に入れるまでがお米炊いたののセットで、うん、
わかるわかる、
あるじゃないですか。
そうだね。
でも、 ちょっと期待しちゃうんですよね。私がお米炊いたからどうかな、最後はなんか冷凍庫入れてくれるかなって思うけど、ね、そう、そこで期待してもしょうがないから、やっぱり最後まで自分の仕事だなって思って巻き取るっていうか。
はは、高橋さんどうしてる？
うん、まあ、どっちもわかるな。
そうだね。俺も言われてどっちもわかるなって思った。だからさ、その、そうなのよ。炊飯器は、俺、あれなんだよね。朝はさ、弁当は妻が作って、朝ごはんは俺が作るの。で、弁当はさ、だいたいご飯持ってくんだよね。だから、白飯炊くわけよ。で、朝ごはんはパンなんだよね。だから、トースターでパンを焼くんだよね、俺はね。だから、まあ、どっちかというと、その、ご飯を炊くっていうことは、やっぱり妻の仕事だろうと思うから、晩、その前の日にさ、夜にさ、米トイレセットするんじゃん、予約。ね。あれ、やりたくないんだよね。それも、妻の仕事だろ、みたいなところはあって、その代わり俺は、パンもさ、ね、食べきれるわけじゃないから、しかもさ、うちの場合ね、長男と次男がいて、長男は6枚切り、次男は8枚切りなんだよね。
すごい。
で、だから、冷凍庫の中にそれぞれあって、前日の夜に、こう、外に出しておいて、ジップロックに入れて、解凍しておくわけ。ね。そうすると翌朝はさ、まあ、そのね、買いたて焼きたてだけいかないけれども、解凍した状態で、あとはトーストするんだけど。それは俺がやるわけ。夜必ずパンの差配をするの。さあ、俺の仕事なわけよ。ね、パンの在庫を確認し、なければスーパーで買ってくるとかもさ、米は俺でやんなくていいよね。これはある。だからちょっとわかる。うん。高橋さん？
いや、ありますよ。私もあれ、両方あるけれども、その違う話で言えば、で、確かに、うん、そのお互いの機嫌がいい時の方が仕事のそのなんかスイッチングしてます。例えば料理してて、
ああ
なんとなくうち子供一人なんですけど、うん、子供にどっちかが呼ばれるんですよ。例えば私が料理してて、うん、で妻がなんかこう書類とかこう書いたり学校の書類とかやってると、例えば私が呼ばれました、すると火かけてるから誰かやらないといけないじゃないですか。だからお願いとか、なんかこううまくで逆もしかりでうまく回るんですけど、だから難しいですね。
いやでもスイッチングがうまくいってるときはなんか夫婦仲がいいみたいなすげえわかるわ。
そうかもしれない。
もうだいぶ回ってるんですよ、家事がこう。
そうだね。
パスが。
うん。でまあ細かく言うとさ、その全部自分で完結する家事とかっていうのはそれはないよね。うん、だってじゃあこう米の冷凍するにしたってさ、そのに入れるタッパーウェアをじゃあ誰が洗ってんのかとかさ、そもそも誰が買ってきたのかみたいな話になったらそれはもうね分かんないもんね。うん、なんかそうだね、やっぱりできまあ自分で完結するっていうね意志の強さも大事だと思いますけれども、一方でこううまく回せる状態が家庭のいい状態だっていう
そうですね、
その積極的に回していくっていう感じ、うん、でもさ、積極的に回そうと思ったらさ、時には自分がやり始めた家事をさ、相手に任せることも必要だよね。
うん。
うん。それはやってる？河原さんは。自分でやっちゃう？
いや、多分やってくれてると思います。何かって言えないけどさ。
ああ。
うん、何かしら。
なるほどね。まあ、俺は基本的には、なんか手空いてるやつがやるのが一番早いっていう考え方なので、まあ自分も手空いてるときは率先してやるって感じか。
手が空いてるときに、やるアプローチだと、その気づくのが早い人になっちゃうじゃないですか。
わかる。あとさ、気にしないのね。
そう、気にしない。
俺さ、やっぱさ、食器がさ、ずっと洗われない状態であるのすごい嫌なんだよね。うん、妻は、わりかし平気な方なんだよ、それ。
う
ん、
私も平気、それ。
あとさ、なんか缶のさ、ビールとかジュースとかさ、飲んだ後のさ、それさ、中ゆすいで、で、缶を入れるこう捨てるゴミ袋に入れてっていうのがあるじゃん。やんないんだよね、妻は。あ、やんないって言うと語弊があるの。あんまりこう気にならないの、缶がそのまま置かれてて。
なるほど。
あと流しに缶が置いてあるわけ。うん、ゆすげえやってもんだよね。
これシャカシャカして捨てるやつ。
そうそう、流しに持ってきたんだったらもう一歩やれやって思っちゃう。やんない。
わかります。
逆の分野もあるわけじゃないですか。私は、
あるある。
例えばなんか、洗い物してて、水が飛ぶとか、
うん、
で、ちょっと床が濡れちゃってても、あんま気にしないタイプなんですよ。
わかるわ、俺もそう。
だけど、妻はやっぱ、その、例えば、靴下履いてて濡れちゃうからとか、それはそうですよね、
うん。
先に拭いた方がいいよとかなるし、やっぱ人によって、傷つく速度が違うから、 結局その人の仕事になっちゃうんですよ。
そうですね。私お風呂のちょっとしたカビ気になるんですよ、うん、あれをシュッシュッシュってカビキラーとかやるだけでいいのにっていう、
は
い
は
い
は
い
はい、あ、それ妻だわ。俺気になんないもん。
私も気になんない。
そうですか。
で見えてないんですよ、カビをカビとして。
あとね、妻によく言われるのは、その風呂場のとさ、面したところに洗面台があるんだけれどもさ、ヒゲとかそんだけど、びちゃびちゃにしてるってよく言われる。
いや、わかる気が。
ヒゲ剃るときとか顔洗うじゃんね。あれでさ、びちゃってなるんだよね。うん、で、そこをさ、タオルで一拭きしとけと。それは大した手間じゃないじゃん。俺気づいてないんだよ。
なるほど。いや、そうですね、気づいてないって、どうしようもないですからね、そうなったら。
そう、たまにだから呼び出し食らうもんね。ちょっと来いっつって、それはさ、洗面台こう、こう指だけ刺されるわけ。ね、一言もなしで。あって思うよね。そうそう。お互いそういうのあるんだろうね。そうなんですよ。まあ、人間ってのはそういうふうにしてね、社会を営んでるわけですから。
いろんなところ補完し合いながら。
お互いちょっと欠落した部分をね。まさかのこの一つの話でなんかもう30分くらいいきそうなんですけれども、ちょっとだけ足りないぐらいの感じなんですが、じゃあちょっとだけの話でね、ご飯作り卒業宣言ってありですかっていう話がありまして、これはね60代の女性のコアラーさんという方からいただいてるんですけれども、還暦を迎えましたと。子供たちは30代です。私は現在離婚して自由な時間を持てるようになりましたが、周りの友達は未だにご飯作りに追われています。お子さんが30代でもそうなんですね。まあ同居してたらそうなのかな。趣味的に料理をする男性は、あ、そうか、夫のことか。趣味的に料理をする男性はいますが、日常的に作っている人はほとんどいません。そうか。妻の立場で、子供は独立しても、夫の飯を作んなきゃいけない。この方は離婚されているから、いらないんだ。で、中には自宅にいる社会人の子供の分も合わせて、朝から4人分の食事を作っている友達もいます。60代なのに。うん。で、ね。だからないと言われるとまとまらないのですが、一体いつまでご飯を作らなければいけない人生なんだろうと思います。ご飯作り卒業宣言ってありだと思いますかっていうね。はい、川原さん。
ありです。
高橋さんは？
ありです。
じゃあ、川原さんからどうしてありなんでしょう。
いや、ほ
ん
と申し訳ないけど、うちも最近ご飯作ってません。
お
お。はい。
ご飯作ってないということ？
お米は炊いてますけど、外注っていうか。
ああ、そういうことね。
そうです。
はいはいはい、
はい。
いいよね。
もう最近は、その、何ですか、簡単にご飯キットみたいなやつで炒めるだけとか。
ある。
そういうのもあるじゃないですか。でもそれすらやんなくても、できたお惣菜が届くみたいなサービスもあるんですよ。ある。
冷凍食品みたいなやつのね。
それがちゃんとした冷凍じゃないお惣菜届く。
あ、それもそうなんだ。
そうなんです。
へえ、すごいね。
それがちゃんとしたバランスが整っていてっていう。
かえってそっちの方が整ってるみたいな、
ね。整っていて、ボリュームあって。
最近さ、味もいいよね。
味もよしで。本当に。いい時間に届くんですよ。
なるほど。お金はそのあんまかかんないの？
かかるんですけど、そこは、まあ、うまく違うところのをそっちにもう回してます。
いやー、でもそうよね。
私、服を買わなくなりました。
そうなの？
あんまり。
毎回ちゃんと収録に別の服着てきてる。
いや、そこはちゃんとしますけど、去年の遺産とかがある。まあでも、そうそう。だから使ってなかった、まあね、はい、お金をもう食費の方に当てて自分が楽をするっていう方向に行きました。
なるほど。
はい。
高橋さんいかがですか？
もうあり、なしとも、いや、あんまり理由がないんですけどね。
ないんかい。ああ、もう卒業していいって。ただ卒業するとなるとさ、結局この方の場合、ね、あるいは多くの60代の女性が、夫さんの飯どうすんのって話でしょ。
そうね。
これ、さっきの、前回の話でも通じるけれども、うん、結局、全然厨房に入ったことのない男っていうのが、80、70、60代ぐらいにはゴロゴロいるんだよね。うん、これどうしたらいいかね。
でもやらせりゃいいと思うんですよね。ちょっと雑ですけどね。
まあね。あるいはさ、まあ定年退職してるんだったらさ、ちょっとこう教えてあげるっていうような感じでね、うん、一緒にやるなんていうのも、夫婦仲が良くなるかもしれないよ。ねえ。っていうことができないのかもしれないよ。
なんか、巻かれたら自分が食べるご飯もそっちになるのか、
うん、
それとも分けて、夫は夫だけで作って食べてくださいっていうふうにするのか。
確かに。
そうね。なんかでもね、ご飯を作るっていうのは、絶対全員できた方がいいと思うけどね。
うん。
てかさ、大したことやんなくていいんだよね。うん。土井善晴先生知ってる？ね。一汁一菜でおなじみの。もうなんか具だくさんのお味噌汁だけ作れば、それで十分なおかずですっていう考え方ね。うん、で、味噌汁ってさ、確かにさ、包容力があるというか、何入れても大体成立するんだ
よね。そう、成立する。
美味しいですよね。
うん。でね、野菜も取れるし、肉や魚を入れたって別に全然構わないしさ。 ね、つみれの団子みたいな感じだもんね。美味しいよね、うん。そういうところから始めれば、全然いけるし、逆に言うとさ、これは妻さんの方が、もうやんないっすと。やりませんっつって、突き放さないと、いつまで経っても甘えちゃうかもね。
うんうん、
じゃあ、卒業宣言ありなんじゃない、
うん、条件的には、うん、仮に定年退職しているのであれば、いや、仮にですよ。仮に、夫が外で働き、妻は家でみたいなのが、成立していたとしたとしても、定年退職したらそれはもう通じないわけじゃないですか。
うん、
したらもう一緒ですねと。
うんうん、
じゃあ何曜日と何曜日よろしくと、うん。なんかそれでいいような気がするんですけど。そういうもんでもないですか、うん、
まあ関係性にもよるのかね。ただ、なんかいろんなやり方ありそうですよね。それこそそれで、あとその、河原さんが言ってたみたいな、外注全然ありでしょ。とりわけ、やっぱりお年寄りになってくると、まあ、60代とか全然大丈夫だと思うけど、90代とかになってきた時にさ、まあ、火の扱いであったりとか、不慮の事故みたいなこともね、うん、ありえますからね。だんだんそうやってこうね、少しずつ、料理とか家事から手を離していく部分も作っていくっていうのは、これ大事かもしれない。はい。というようなところでね、働き方のお話と言いながら、二つ、できなかったですけれどもね。またぜひね、別の話もしていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、今回もね、川原夏樹さん、高橋健次郎さん、お二人からお話を伺ってまいりました。このね、親もや会ですね。親のもやもや。ご自身がね、親でないという方も含めて、要するに他の親を見ていてもやもやするとか、そんなことも含めましてですね、この番組、皆さんからのお便りがないとですね、成立いたしません。実は、すべての番組の中で、この番組が一番ね、お便り集まってるんですよ。
ありがとうございます。いや、
本当にね、皆さんのおかげで成り立っている番組ですので、今後もぜひですね、引き続き、親にまつわるあなたのご意見ご感想ご質問などなどお寄せいただければと思います。こういう話題を話してほしいみたいなことでもね、大歓迎でございますので、ぜひこの概要欄ね、開いていただきまして、そこからですね、フォームあります。そこにもうね、子育てのモヤモヤはここに送ってくださいっていうね、そういうのがありますので、そこに思いの丈書いていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。